どうも、日曜日の競馬が終わりました。今日は、桃の節句、3月3日、ひな祭りでしたね。ですね、まだね。これからお祝いする方も、いらっしゃるかと思うんですけれども、私も、まあ、娘ももう、2人ともね、成人しちゃいましてね、お嫁にもう出しちゃったんで、ひな祭りのひな壇も全部片付けちゃってね、メルカリで売っちゃおうかななんて思ってますけど、それはもう完全な妄想でしてね、もちろん娘もいなければ結婚もしてねえぞというね、昔若い頃に一回劣化したコンドームつけてですね、危険日に発射して、ゴムが破れていたっていうことがありましたけれどもね、運よくできなかったんですよ、セーフみたいな、もしあれできてたらね、生まれてきた子供にゴムをって名前つけようかななんて思ってましたけども、何をバカなこと言ってんすかね。そのひな祭りで桃の節句っていうのはですね、これはまあ日本名ですね、和名桃の節句なんですけども、もちろんこの節句っていうのは中国由来ですから、何でもですね、この日本はね、中国、これが元です。これは認めざるを得ません。事実ですから。ですから、大谷翔平という名前をね、中国のね、どこぞのインチキ詐欺師がね、商標登録したっていうのもね、もうしょうがないじゃないですか。だって漢字はね、これ中国由来なんですから、漢という国からね、これが発祥して、漢が使ってた文字だから漢字であり、それが日本に渡ってきたっていうね。で、平安時代の女子高生たちがですよ、こんなんめんどくさい、書くのめんどくさいなんてね、吉高由里子みたいなね、トーンで喋ったバカどもがですね、もっと簡単にしようよとか言って、ダラダラダラっと漢字をですね崩して書いたのが、あれひらがなの由来なんですね。はい。まあでもね、その結果、当時のね、平安時代の、まあ、もちろん高校はなかったですから、女子高生ではないですけども、その若い女の子たちが崩して書いたものがひらがなになり、で、そのひらがながあったからこそですね、漢字が漢字として保たれてるんですね。まあ、昔の漢字ってもっと難しかったですよね。学問の学っていう字もですね、昔の字書いてみろったら書けませんしね。あとね、医者の命あるじゃないですか。あれも中はむちゃくちゃ難しいですよね。あれ、林修先生以外書けないでしょうね。ほとんどの日本人は、昔の字。で、どんどんその漢字も短略化してま、してきたわけですけれども、ただ中国はもっとひどいですからね。あれね、なんで中国はめちゃくちゃ漢字短略化するかっていうのは、ひらがながないからですよ。日本人はね、ちょっとめんどくせえとひらがなで書いちゃうんですね。それで漢字は、まあ、短略化されながらも、まだ原型保たれてるわけで、中国なんかね、もう原型ないですから。だからね、中国にね、ひらがなをね、逆輸入してやりたいですね。ただ、今の中国人って、日本語由来の言葉がないと会話すらできないんですよ。もう、例えばね、あいつら一応共産主義じゃないですか。まあ中身はもうほとんどもう、ほぼ、っていうか 100% 資本主義ですけれどもね。共産主義っていう言葉も、日本が、作ったっていうか、日本発明の言葉なんですね。他ね、もう、あまたあります。日本、中国人が使ってる日本語、これは面白いですね。だからね、中国もね、いろいろとこう研究してみると、なかなか面白いんですけども、食い物はだから日本人はね、ラーメンとかね言ってますけども、ラーメンだってあれは中国由来ですからね、勝手にね、人の国の食べ物ね、我が国の文化だとか我が国発祥だなんて言うとね、お隣韓国の人たちはね、自分たちがルーツだっていうのね、好きでいようね、何の根拠もないものをね、自分たちが発祥だって言ってますけれども、日本人はね、そういうことを真似しちゃダメですね。 ラーメンは中国の食べ物で日本が、オリジナルでこうね、オリジナルじゃなくて発展させてったんだよっていう、日本のオリジナルではありませんというふうにね言わなくちゃダメですね。餃子だってそうじゃないですか。もうね、豆腐もそうですよね。だって豆腐ね、豆腐ったって書いて豆腐なんですけども、あれも中国が発祥由来ですからね、ただまた、面白いもんでアメリカにはその豆腐っていう名前で売られてるわけですよ、アメリカではね。日本の食い物だと向こうの人間は思ってますけども、元来豆腐は、豆腐も中国の食べ物、だから日本のね由来って何かなと思ったらね、寿司ぐらいしかないんじゃないですかね、寿司、あとまああれですか、そば、この辺。ただね、寿司もね、韓国人に言わせればね、寿司は韓国が由来なんだって言ってるんですよ、言う人もいるんですよ。いやいやいや、だったらちょっとその証拠見せろって言うとね、突然何も言えなくなっちゃうっていうね、証拠もないのに由来だっていうね、そういう不思議な人たちですけれども、そういう人にはだけにはなっちゃダメだっていうことです。はい、何の話、あ、節句だ。節句ね、上司って言うんですよ、この桃の節句は。中国か、官名では上司、上、上中下の上に、市は、未来克美の美の字って言ったら分かりますか、あれなんですね。で、上司なんですね。だから今日ね、上の字持った上村博之厩舎の馬ね、デビッド・バローズが大阪城ステークスで2着でしたね。あ、やべ、あ、上司の上だったななんてね、思いましたけどもね。あとね、土曜日に上司で始まる場面は2頭出てまして、上昇パワーズとか言いましたっけね、上昇が2頭、2頭とも1着でした、土曜日。乗っていたのが和田龍二とルメール。なんで、あ、上司で一着したジョッキーもいいのかなっていうふうに思いましてね。で、ルメールと和田龍二の枠を軸にしたわけですよ。ただね、ね、和田龍二が乗った馬がね、これ非常に気になる。週報とかの予想で書いてますでしょ。この馬はちょっと他と違う特別な存在ですっていうことを書いてると思いますけれども、それにね、土曜日上司に乗って一着した和田龍二がね、天乗りしてきたと。これ一体なんだってことになりますね。で、まあ一応桃の節句だし、ピンクの帽子かぶったんだったら、まあ直接買おうかなっていう気になっちゃってね、来ませんでした。本当どうもすいません。ただ私これちょっと保険かけていたんですよ。和田龍二変なまま乗ってきたぞと。八枠の大外にいるぞと。これはね、つまりね、ブラックジャックで言うところのね、親が1枚目エースを引いてるようなもんですよ。そういう場合はね、インシュランスっていうのをかけられるんですね。自分の掛け金の半分までその保険を打てるんです。親がブラックジャックになったら有無を言わさず全額持ってかれるじゃないですか。なんでブラックジャックになった時のためにその保険というのをかけるんですけれども、よし、これはもうインシュランス必須だなと思いまして、かけたのが関門橋ステークスの8枠なんですね。だから田口寛太、まあ、この人はね、関門橋の寛ですし、田口寛太で寛で、2月メインレース1着なかったですから、ちょっと3日遅れでね、3月の頭に、1着してくれるんだろうなっていうふうにね、それはもうちょっと肌でもうひしと、感じてましたから、まあ、1番人気でしたけれどもね。で相手はね、5枠もいいし、それとやっぱり忘れちゃいけない8枠、和田龍二の反対。6枠ではないなというふうに思いましたんでね、和田龍二の反対を、まあ、打っておいたんですよ。でこれがまあ大成功ということで、で和田龍二が本人来ない、じゃあ弥生賞6枠だね、6枠なんだけれども、ね、もちろん6枠ならルメールもいいんだけれども、同枠どうなのっていうことになりますよね。66もあんじゃないかと思いまして、66ね、66って目を予想に出したのは和田龍二が変な間に天乗りしたからですね。でもしかしたらミルコ・デムロの方もあんのかなというふうに思ったら、まあ、ほんとこっちラッパウィーティー1枠ですってね、笑っちゃいますね、ほんとね。そういうわけなんで、またこの馬出てきたらですね、はい、 一つ買ってみましょう。何を買うか分かりませんけれども、はい、あと今度次の節句が5月5日の端午の節句ですね。端午はね、逆にこれ中国の官名なんですよね。変なんですよね、なんかね、日本ってね、適当なんですよ。上司の節句なのに桃の節句って言ってみたり、逆に端午の節句って言ってみたりね、ほんとね、そういうわけなんですわ。あ、そうだ、デムーロね、オーシャンステックスで君はクイーンなんていう間にね乗ってたんですね。これがね馬券にならなかった時点でやっぱりね、もうちょっとね、デムーロを強く押しとくべきだったなっていうふうに思いますけどもね。オーシャンステークスは投資マカオ行っちゃうでしたか、ね、マカオ来ますわね。これねカジノで有名なところですね。マカオ競馬は今度廃止になっちゃいますけどね。やっぱりね30分に1回しかやらないっていうのはね、こらかったるいっすよね、競馬もね。そりゃね、衰退もしちゃいますよ。だってカジノの他の、ゲームと比較してどうですか？例えばね、ブラックジャックでしたらね、もうあっという間に一回勝負終わっちゃいますでしょ？ 3 分ぐらいで終わっちゃうでしょ？ルーレットもね、ディーラーがシャーッと弾回して、で、弾が落っこってくる間にこう、チップバーッとかけていくわけで。で、弾がそろそろ落ちそうだよっていう時になると、チンチンチンって鳴らして、はい、もうベットしないでっていう。この間のもう3分ですよ。ね。競馬はもう30分に1回、レース終わったらまた30分ぼーっと待ってなくちゃいけねえ、それはもう無理だろうというね。まあ、中央競馬の場合は三場開催で、10分前にレースがやってね、でネットでもパッドでも場外でも競馬場でも、10分に1回勝負できるんで、まあその点やっぱ配慮されてますけれどもね。マカオはどうなんですかね、何分に、まあでもね、1時間にせいぜい2レースぐらいしかできないでしょ、競馬ですからね。ダメだなというふうに思いますよね。はい。その、まあまあ、マカオはカジノって、オーシャンズって映画ね、オーシャンズイレブンっていう、これね、宝塚でもうやってたんですよ。もちろん映画もありますけれども、空組のね、マカセスズホってね、チンポの太そうな女がね、まあ、やってたんですよ、いたんですよ。こいつがね、かっこいいんです。とにかくかっこよかったんですけれども、ねえ、裏の顔はひどかったっていうね。だからもう宝塚空組ぶっ壊した元凶ですよ。とんでもねえ、ね、悪い野郎だと思う。ね、いじめっ子、パワハラ、任せ鈴穂、星風まどかちゃんってね、かわいい女の子がね、相手役、娘役だったんですけどもね、それに対して罵詈雑言、ねえ、ブス、デブ、タヌキとかってね、毎日言われてたらしいっすよ。これでもう星風まどかちゃんもね、頭おかしくなりそうになって、で、急遽組替えですからね。なんかね、ひでえ野郎なんだなと。ね、裏の顔はもうね、宝塚。それ以来ね、キーちゃん自殺して以来ね、私もね、一度も劇場に足を運んでないんですけれども、やっぱりね、このね、死人出てんだでと。もうちょっとおめろ、重く受け止めろよっていうね。で、今更なんか一番上のトップがね、辞任するとか言い出しましたけれども、自殺直後にやった記者会見、宝塚の歌劇の上の、ね、あんな男3人出てきてね、まあ態度こそ塩らしかったですけれども、言ってる内容ね、ヤクザにも劣るね、もう自殺パワハラなんもねえよと。証拠出してみろっていうね、そういう態度でしたからね。あれ見て私殺意を覚えましたね。今手元に日本刀あったら叩き切ってろなんていうぐらいにね、腹立たしい会見だったですね。その死んだキーちゃんに対して一切ね、そのね、心をね割いてないじゃないかお前らと、ね、哀悼の意も一つもねえじゃねえかっていうね、自己保身だけで。まあ、前からね、宝塚ってね、そういうね、組織だっていうのは分かってましたよ。表だけね、綺麗に着飾って、裏はドロドロ、ね、うんことゲロが混ざって腐ったようなね、そういう世界だっていうのは分かってましたけれどもね、実際にね、死人が出ちゃうとね、興ざめですね、ほんとね。でも死人が出たら、その後のね、ケアっていうか、 ね、いや本当にね、いや直すべきところは直していかなくちゃいけません、どうもね、本当にねパワハラったのは事実です、どうもすいませんでしたってね、それでね迅速に動けばいいんですけども、全然でしょ、ね、だからもうあのね、もう宝塚劇場、東京宝塚劇場とか足を運ぶことももうねえだろうなっていうふうに思いますね。ただあのスカパーの有料チャンネル宝塚スカイステージだけはね、どうしてもね解約できないでね、未だにズルズルと見てるんですけれどもね、しかも毎日見てるんですよ、ね、全チャンネルの中で一番月額料金が高い、宝塚スカイステージね、またキーちゃんとか出てきてるんですよね、もうね、もう昔の、あの心境ではちょっと見れないですね、かわいそうだなと思いながらね、ほんとなぜね若い命がね、もうね、散らなければいけなかったのかと。もうちょっと真摯に考えるべきじゃないですかね、宝塚さん。なんかね、関西ってね、そういう風潮ですよね。なんか儒教精神が強いというかね、組織になるとね、なんかほんと上下関係厳しすぎてめちゃくちゃになるっていうか、私ね、東京に住んでね、小、中、高、大、東京、の、まあ、学校に通いましたよ。まあもちろんね、先輩後輩の関係はありましたけれどね、高校のスポーツ部にも、まあ、ちょろっと入ってたんですけど、まあ多少なってですよね。まあちゃんと、あの、挨拶さえしてりゃいい感じで、その点関西はね、PL 学園とかね、大阪の清原とかね、1年でレギュラー取ってましたけれども、とにかく、あの、引っ張ってレフト方向にホームランを打つと、生意気だっつって先輩からね、ボコボコにぶん殴られるんですって。だから、さりげなく流して、ライト方向にホームランを打つというね。それがね、技術として覚えたっていうね。あとダウンタウンの浜田が通ってたね、全寮制の変な高校もね、ひどい、話聞いたらひどいじゃないですか。ね、あとあの、福知山線でしたっけ ?JR 西日本、あれ脱線事故。あれもね、運転手パニクっちゃって、ミスしたらね、再教育センターに行かなくちゃいけないって、その再教育センターもね、もう地獄のような、その、厳しさ。だやっぱ関西ってそういうとこなんだなっていうね。まあ、知り合いの関西人に聞いてもね、いや、先輩上下関係高校厳しかったよっていう声も、話聞いたことありますしね。ああ、そんな違いがあるんだと思いましたけれども、ね。吉本興業でもね、あの、お笑いの世界でも上下関係も、ね。もうね、仕事やんみたいな、女をね、上納しなければいけないとかね、何言ってんだかって感じですけどね。すいません、あの別に関西が悪いってわけじゃなくて、組織になるとね、関西の人はね、みんなおおらかでいい人ばっかりでね、本当にね、名古屋と比べて、名古屋のこと言っちゃいけませんけどもね。大阪の人本当にね、いい人ばっかりなんですけどね。組織になるとね、なんかおかしくなっちゃうっていうね。まあそういう勝手な私の妄想、印象なんですけども。さあ、来週どうしますかね。もうね、アネモネステークス。女のレースは全然わかんないですね、これもね。中山牝馬ステークス、ババアのレース、放置杯、フィリーズレビューでね。フィリーズ女の子ってアネモネでね。まあ、あたた試しないですもんね。来週ね、一週休みますか。そういうわけにもいかないですから、まあ、一応予想は出しますけれども、はい、本当に、牝馬のレースですね。のど自慢、花は何だったですかね。今日ね、初ゲストだったですね。花っていう女性デュオ、47歳の女性の方2人の、なんかね、ちょっとまあ勝手に写真でしか見てないんですけども、ちょっとあれ、女性同士お二人恋人ですかっていう感じの雰囲気もあったんですけどね。なんでチューリップ賞は美とアンで買ってみたんですよ。あ、まあ、買ったっていうか、まあ、これがいいんじゃねえかっていう風にね、週報に書いたんですよ。来ましたね、本当にね、美とアンの枠がね、びっくりも来ましたね。でね、大阪の方でね、イーさんって方ね、3連単的中されてましたね。いや、お見事でしたね。ね、八ゼッケもね、セキトバイーストもね、それはね、これ買っとかなくちゃいけない馬なんですけどね、あの、ヒヒーンっていう馬がダブル登録してましたでしょ。でね、これね、日曜日のね、アルメリア賞に回ったんですよ。でね、 このアルメリア賞は小等数になってレース番号がひっくり返って8レースになりましたね。で、7頭立ての1ゼッケンにダブル登録のヒヒンが入った。これは土曜日午前10時、チューリップ賞の発走の約6時間前には確認ができたと。じゃあ、1ゼッケンか、もしくは7頭立てのぐるっと回してきた8ゼッケンですよ。ねえ、だからダブル登録も意味ありますね。そんなでした。どうも。日曜日の競馬ご苦労さんでした。